こんにちは。
こんばんは。ビスピークは、イギ、どこだっけってなっちゃった。イギリスからコーディが日本から読みがギリギリされる。もう1ヶ月ぶりとかでさ、忘れちゃうよ。あと30秒。
あと10秒。
はい。
こんにちは。
こんばんは。ビスピークはイギリスからコーディが日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。ツイッタービスピークアンダーバー UJ でやってますのでフォローお願いします。お久しぶりです。
あ、本当だね。
毎回言ってる気がする。最近
まあちょっとバタバタしてるからね。9月以降、
まあね、お互いね、
こんなもん撮ってる場合じゃねえっていう。
え、コーディどんな感じだった
の？そんなことは言ってない。え、最近、最近はもうひたすらエッセイを書いてたよ。
あ、そうなんだ。え、週何本ぐらい？
あ、でもミッドタームエッセイ3本かな。
まあでもきついね。
まあそれが1週間前に終わって、今週はちょっとゆっくりしてた。で、先週は、違う、先々週にスイスに行ってきたのかな。
ああ、そうだそうだ、その話もしなきゃ。あ、そう、今日はもう雑談会にしました。
そう、そうだね。
ネタがねえっつって。
いや、全然開発学の話をしてもいいんだけど。
私の頭が悪すぎて。あ、そっかしか言えないから。もう私は私でね、転職したり引っ越し先決めたり。
ああ、そうだね。
今日も数時間だけ大阪にいて、友達の結婚式に参列したりとか。
あ、友達の結婚式か。あゆみが結婚したのか。
しません。そう。何かとバタバタしておりました。
はい。じゃあ、まあそんな感じで終わります。はい、
さようなら。なんか前もこれやらな
かった。あ、そうだね。あの、困ったらもうワンパターンだからね。
すぐ終わらせようとする。まったく。そう、転職したんだけど、前職が IT だったんだけど、もう今全然違うことやってる。
あ、そうなんだ。
うん。
何を？
今貿易事務をしてる。
おっと、聞いたことあるぞ。
え、あの、聞いたことある？
大学のね、先輩も貿易事務の仕事をしてる。転職して。
あ、そうなんだ。
そうそう。
あ、そうなんだ。
そうそう。こんな会社やってられっかっつって。やめてやるよっつって。
そうなんだ。
そう。
え、その私の仲いい先輩も転職して貿易事務やってて。
あ、みんな貿易事務やりがち。わかんない
けど、ね、なのかな。なんか話聞いてたら、楽しそうじゃんと思って、うん、私もやりたいと思ってノリで応募したら受かった。
あ、よかった。なんか英語使うんだっけ、ちょっとだけ貿易事務って。
まあちょっとだけね。私の勤めてる会社は 船か飛行機で部品を運ぶための手続きをしてるから、なんかシッピングドキュメントとか。
ああ、文章だけだよね、でもね、多分英語。
そうだね、うん。電話は私のポジションはほとんどないかな。職場にも外国人ほとんどいないし。あ、まあ、なんかすごいサイレンになってる。
そうそう、あの、今日家で撮ってるんだけど、結構、うん、ずっとこの辺サイレンが鳴ってるから。
あ、お家なんだ、珍しいね。
そうそう、今のは多分救急車かな。
うん、
家の近くにホワイトホークっていう結構危ない地域があって、
うん、
そう、多分そこの地域が近いから結構救急車とポリスがね、このそう町を横切ってホワイトホークに向かっていく。
へえ、ちょっと怖いね。
そうそう、あれなんだっけ、
そう話を
ホワイトホークの話をしてるわけじゃない。
そう、その飛行機のチケットみたいな感じかな、か書類が何月何日にこのポートからこのポートに行きます
よ、あ
で単価はこのぐらいで、はいはい、みたいな、をなんかそれをシステムに入力していって間違いないですよねって確認していく作業をしてる。まあすごい単純作業だし英語も超簡単だけど、でも英語に触れられてるからすごい楽しい今は。
いいですね、いい転職を。
うん、
いいな、この転職したいな。
転職、
ね、
まだ入社もしてない
転職先とか言ってみたい年ごとではある。
え、コーディはさ、どういう業界に行きたいとかもう考えてるの？
うん、いい質問ですね。え、どうだろう、まだ全然就職のことは分かんないんだけど、
うん、
あの来年プレイスメントを取るんだよね。だから多分アフリカで半年とアジアで半年過ごすんだけど、
うん、
それをやるとですね、入社時に30歳になってるんだよね多分、
うん、
卒業の時は29なんだけど、うん、6月に卒業して9月入社だろうと、うん、翌年の4月入社だろうと8月誕生日だから30歳になってるんよ。
そっか、
それを企業側がどう評価するかっていうところにでもだいぶ左右されるから、
うん、確かに。
なんか普通の会社は多分いけないね、もうだから一般的な、
うん、なんか明確に90何年の4月生まれ以降とか。
そうそうそうそう、そうでね、新聞社とかも行きたかったんだけど、
うん、
あの29までなんだよね応募が基本的には、
うん、
新卒22から29か、
うん、
だから読売新聞だけね考慮しますっては書いてるんだけど、29超えても新卒として、うん、ただだから全部受ける、まあそれ受けれないとしてもインターンはしたいからいいんだけどってなるとね、うん、そうそう、なかなか、
うん、日本で考えてるんだ。
そうだね、日本で、
うん、
就活は考えてるんだけど難しいね。まあダメ元で絶対受かんないけど、一応 JICA は出すのは決めてるんだけど、海外選考で、うん、でも絶対受かんない30はね。
え、そうなの？
そう、やっぱ22、3でやっぱりなんだろう、国旧帝大とか総計あたり出てないと多分だいぶ厳しいかな。
はあ、そうなんだ。
そうね、だから
いや日本の就活はしっちがらいよね、
難しい。まあだから、まあ、ベンチャーか外資がいいんじゃないとは、ね、よく言われるんだけど、
うん、
ちょっと ょっとわかんないね。もうどうしようもないからね。
まあ、年齢はね。
ね。
変えれないしね、もう。
ただ多分。
うん、
うん、そうはね。ただまあ5年で辞めて多分院に行くから。
あ、そうなんだ。
そうはね、35、6、7あたりには絶対にマスターを取っておきたいから、
うん、
イギリスでってなると、うん、難しいね。その間にいわゆる成長、わかんないけど、うん、ができてお金が貯めれてっていう、
うん、
ってなるとなかなかでも難しい。
まあ、バチクソ強い返しに、
そうだね、
入ればいいんじゃない。バチクソ強い外資って自分でも何と思ったけど、
まあ外資か、まあそうはね、あとねマザーハウス結構就職してる人が多くて周りに。
マザーハウスってなんだっけ。
マザーハウスはね、あの山口恵理子さんっていう人が立ち上げた、多分元々会社かな、今は会社だけど、もともと分かんないけど、立ち上げたブランドで、バングラデシュの田舎に工場を作って、山口さんが全部半年ぐらい毎年こもってデザインを描いて、そこで現地の人がバッグ、うん、主にバッグなんだけど、小物とかバッグを作って、革の。で、
うん、
日本で販売するっていう、まあ、ソーシャルビジネス系のファッションブランドかな。
うん、で働く。
そこは面白そう。
うん、なんかそういうソーシャルビジネス系とか NGO、NPO とか間口が広そうだけど、どうなの？
NGO はね、基本的に NGO は新卒取らないのと、
うん、
そうだね、新卒を取らないから、まあ、NGO のに就職っていうのは厳しいかな。あとやっぱ就職してもね、スキルが何ものもないから。
うん、そっか。即戦力になる人の中途採用が多い感じ。うん、うん、
まああとはイギリスの大学で開発学をやってる人、ちょいちょい開発コンサルとかも行ってるんだけど。
あ、そか。
でも開発コンサルも基本的にはね、現場経験8年とか要するところがあったりするから。だから要はもう、なんだろう、 JICA の下請け的な開発コンサル、あんまり何のスキルもいりませんよっていうところは多分取ってくれる。
うん、なんかそういうとこって入社してから1回あれ協力隊行ってくださいとかあるよね。
あ、そうなの。
なんか私のお友達がそれで開発コンサル新卒で入って2年間アフリカ行ってた。
へえー、
うん、
いいね。
うん、
まあちょっとね、就職は一応ロンキャリア行くんだけど、今年、来年の3月か、ロンドンキャリアフォーラム。
うん。
まあ、そこでちょっと雰囲気を見て、
うん。
まあ、方々に相談しつつって感じかな。
うん。ね、あれさ、ボストンでもあるじゃん。
あるある。
なんか、ボストンはさ、よく、その日だけボストンに陸数の日本人があふれかえるみたいなことを聞くんだけど、ロンドンもそんな感じなの？
ロンドンもそうそう、まさにあの多分ロンドンキャリアフォーラムの会場周りの周りにこうリクルートスーツ着た人がザーって歩いて、結構ねポリティッシュの現地人が何みたいなな
るよね。
What happened? みたいな。
なんでそ
れ、え、劇みたいな。パフォーマンス集団なんかなんかな。そういう、
あの踊り出しそうだ
ね。フラッシュボムみたいな。
うん、
あ、違う、就活っすっていう。
そんな自由の国に行きながらにして全然自由じゃない、
ね、全然リベラルじゃないからね。
めっちゃ怖いよね。
そう、でもロンキャリーもボスキャリーも確かあのオフィスカジュアルを推奨してるんだよね、企業が。
あ、そうなん
だ。一応でもまあそこはやっぱり日本なんで全員リクルートスーツで来るらしいんだけど、
うん、忖度しちゃうんだね。
まあ去年それを真に受けた友人が多分ジーパンみたいなんで行ったらすごい浮いて大変なことになったっていう。ただ他リクルートスーツ持ってないので、
うん、
どうしようかっていうのをね友達と今相談してるんだけど。
ま、ロンドンで仕立てたりしないの？
めちゃめちゃ高いからね、ロンドンで仕立てると、あとまあイギリスにリクルートスーツなんか売ってないから。
あ、そっか。そうそう、普通のスーツとはまたデザインが全然違うのか。
そう、いわゆるあの真っ黒のああいうスーツっぽいのを、まあ、持ってはいるけど、セットアップの。
うん。
でもね、まあ、リクルートスーツではないからとか。
うん。あの卒業式で着てたやつ？
そうね、あんな感じの。
うん、
何の卒業式だ、どっか卒業したっけ。
あの留学行く前に
来てた。ああ、そうだね。そうそうそうそう。
いや、高校は出たでしょ。
高校は出たよ。いや、高校は
あの制服だから、
ね、爪に入りだったなと。爪にロンキャリーに行くのはね、それはそれで勇気がいる。
確かに。
そうで、今めちゃくちゃ髪を伸ばしてて、
うん、
そう、まあそれはアフリカに行くからなんだけど、ちゃんとバッて束ねてキュッて止めればもう何のワックスとかもつけずに髪がまとまるように伸ばしてて、どうしようかなと思って。すごい伸びてるから。そんなやつがさ、微妙にリクルートスーツじゃない黒いセットアップでさ、なんかさ、うん、下のシャツもちょっと違うじゃん、いわゆるカッターじゃないから、
うん、
みたいな着て、どう頑張っても結構なんだろう、綺麗、なんかすごい髪の毛細みたいなのよ今。そうそう、ワックスとそうジェルでどんだけ、なんかあいつホストみたいなのいるぞっていうなっちゃう。ただ他面接は受けないし、あの説明会の端っこにちょこんって座っていろんなブースを回るだけなんだけど、
うん、
そうだから企業の人と喋ったりするとかはないんだけど、
うん、まあ、なんかそういうの一応見られてたりするじゃん。
そうだね、なんかリクルートスーツじゃないと落としたりするとこもあるってチラッと。
うん、いやコーディ一人だけホスとかヤクザみたいになってる。
そうね、ちょっとそれが今一番の悩みです。そう、あのロンドンといえば先週ブラックフライデーがあって。
あ、そうだ。
なんかね、去年は中国人とか韓国人の友人がたくさんもう授業を休んでロンドンに朝から乗り込んでて、
うん、
いろんな買い物袋を持ってるのをストーリーで見て、今年こそちょっとその流れに乗ってみたいなと思って、
うん、
ちょうどね、あのそうストライキがあったから、あのイギリス全土で大学の職員のストライキがあって1週間授業がなかったからちょうどいいってことで、朝友達と2人でロンドンまで行ったんだけど、
うん、
意外とね全然セールがやってなくて。
え、そうなの。
そうそう、あのイギリスってポール・スミスとか、あとはトミー・ヒルヒガーとかフレッド・ペリー、うん、で、あとはあのマーガレット・ハウエル MHL、
うん、
が全部イギリスのブランドだから、ちょっと見に行こうと思ったらね、トミー以外全部やってなくてセールを。
へ
ー、ポール・スミスの店員さんにブラックフライデーやってますって聞いたら、あ、何言ってんのみたいな反応されて、
うん、
ブラックフライデーみたいな、うちはそんな安くねえんだよみたいな。年中この値段でやらせてもらってますって言われて。はい、靴下だけ買って帰ってきたんだけど。
あ、そうなんだ。ちょっといいブランドとかやってないのか。
やってなかったね。トミー・フィルヒガーだけね、 20% とかでやってたんだけど、やっぱそれでもカーディガン言うて100ポンド超えるから1万6000円とか5000円とかちょっと買えんなっていう値段で、だから僕はいろんなところで靴下だけ買って帰ってきたんだけど10ポンドとかなんかね
そうなの、なんか日本の方がやってるのかもね、そしたら。
そうだね、なんかアマゾンとかはね意外とやってたりもするんだけど、
うん、
こっちはね。まあでも楽しかったね、あの観光客とかもすごいし、
うんうん、
一応まあブラックフライデーもうちょっと下のブランドはやってるから大々的に、
うん、
面白かった。あとやっぱなんだろう、リバティっていうロンドンで一番権威のある百貨店とかも行ってみたけど、うん、結構ねすごいたくさん人がいて、商品とかすごい面白くて、まあ見る分にはね面白かったかなっていう。
そうなんだ。日本も、まあ日本も同じ感じかもね。百貨店のちょっといいブランドとかはそんなに大々的には宣伝してなくて、うん、なんかもうちょっとだけ下のランクのモールとか行ったらもうほとんど全店、
そうやね、
20% オフとか、うん、なんか H&M とか、
うん、
だったかな、まあ、そんな変わんないんだね、
う
ん、意外と。
そう、あでもねドクターマーチンがすごかった。
あ、そう
なの。もう入店制限が出てて、どこのドクターマーチンももう、
うん、
めっちゃ並んでんのだーって、入店に入るのに
やばいね。
そう、
え、そこは 20% オフとか
も。そう、そこもスチューデントディスカウントプラス多分ブラックフライデーディール、ブラックフライデーの値引きがあったから、
うん、
こうね、危うく買いそうになってちょっと危なかった
買わなかったんだ、
買わなかった、買わなかった、かもひたすら靴下を買って帰ってきた
か一人プレイクリスマスみたいになってる。オーナメントみたいに飾ればいいんじゃない、買ったやつ。
そうだね、最初ちょっと飾ったけどね、綺麗だったから
そうなんだ。
そうそう、そんなブラックフライデー、あでもね、その日ちょうどロンドンでテロがあった日で、そのブラックフライデーの日が、
うん、
知ってる？テロがあったの。
知らなかった。
なんかね、ロンドンブリッジっていう有名なロンドンブリッジで、
なんか襲撃事件。
そうそう、あれ一応テロだった
らしくて、なんか2人ぐらい亡くなった。
そう、亡くなった。
ああれか。
2人が刺されて亡くなって、あと多分10人弱ぐらいも重軽傷を負って、で犯人がね、なんか爆弾を巻いてる可能性があるからって言って警察が射殺したんだけど、
うん、
なんか夕方ぐらいにブレイキングニュースでロンドンブリッジで警察が一人を射殺したっていうニュースだけが流れてきて、
うん、
何なんだろうねって友達と言ってたら、夜テロがありましたっていうニュースになってて、
うん、
でも意外とね、全然ロンドンブリッジから離れてるところでは何にも言われなかったんだけど、みんな普通に買い物してたし。
うーん。その犯人は何、どういう思想の人だったの？
犯人はね、記事をちゃんと読んでないんだけど、
うん、
収監されてて釈放中、仮釈放かな、保護観察の期間だったのかな、多分1年とか2年の、
うん、怖いね。あ、テロといえばさ、日本の新幹線とかも最近物騒になってて、なんかガソリン撒かれたりとかさ、なんか誰かがナイフを持ち込んでたりとか、なんかいろいろあったから、今年と去年。なんか今日新幹線乗ったらもうずっと 何鉄道警察の人が往復してて、
お
なんかすごい物々しい雰囲気だった、
なんか
本当に一人ずつの顔をちゃんとチェックして
る、
でなんかチラチラ何持ってるか見て何回も行ったり来たりしてた。まあそんぐらいしてくれたらありがたいけど、
なんかだからあれだよね、空港の保安検査場みたいなところを設けるかどうかっていう話もちょっと出てたよね。今は多分下火になってるかもしれないけど、
保安検査って他の今あるやつとどう違う？
今新幹線さ、別にあのスーツケース X 線通したりしないじゃん。
新幹線
のね。そうそうそうそうそう。
あ、オッケーオッケー。
新幹線のです。すいません、説明が。
いやいやいや。私の頭が回ってない。いやー、ね、できることならね、もう。やれればいいんだけどね。
まあ、ただね、それをやっちゃうとまた、なんだろう、1時間前とかに行ってとかってなるので。
ね、なんか新幹線はまだ飛行機よりは気楽に乗れるじゃん。うん、3分前に切符買っても乗ろうと思えば乗れるし。まあ、でももうちょっとなんか警備は強化してほしいよね。なんか野放しすぎるじゃん。今駅員さんいっぱい立ってはいるけどさ、みんななんか人押し込むだけみたいな感じじゃない？
うん。
なんか下がってくださいとか、もうドア閉まりますみたいな言ってるだけでさ、うん、別になんか誰が危ないかとか痴漢とか全然そこまでは見れてないじゃん。もうちょっと見るべきことがあるんじゃないと思っちゃう。そんなにいるならさ、うん、みたいな。なんか今日も新幹線じゃなくて普通に在来線だったんだけど、なんか明らかに何知り合いじゃないであろう40代ぐらいのおじさんが女子高生にずっとなんか声かけてて、なんか女子高生も怖いし断れないからなんかちゃんと返事してあげてて、なんかすごいキモかった。
何それ大阪？
うん、横浜なんだけど。
あらま、
でもなんかたまにいるんだよね横浜。違う線でも一回声かけられたの。二回ぐらい声かけられたことある。まあ、急にこんにちはみたいなこと言われて、は？と思って、うん、普通にはっていう顔で、うん、あどうもみたいな感じで返して、その後ずっと無視してたりとかしてたけど。なんかそういう変な人うろうろしてるからさ、でなんか今日その女の子助けようと思ったんだけど、なんか巻き込まれてなんかされるのも怖いしと思って何もできなかったから、なんか屈強な駅員さんとか置いてほしいよね、
社内に。
社内、まあホームにでもすぐに突き出せるような。てか話めっちゃ戻るんだけどさ、ロンドンブリッジって007 で撮影されてた？
007、まあ、出てきてるんじゃない？何回かは。 いっぱいシリーズあるし。
なんだっけ、スカイフォールかな。スカイフォールじゃないかも、その次かな。忘れた。レアセドゥが出てるシリーズで最後のシーンがロンドンブリッジだった気がするんだけど、間違ったらごめんなさいっていう、それだけ。
まだ調べておいてください。
めっちゃ不謹慎だけど、ロンドンブリッジで襲撃ってニュース出て、おおってなってた。
あ、
ジェームズ・ボンドが銃撃戦を繰り広げたあそこかみたいな。
すぐ不謹慎なこと言うから。
やばい、不謹慎警察に逮捕されちゃう。あとなんか話すことあったっけ？
あとはなんだろう、まあ、スイス楽しかったねよっていうぐらいかな。
あ、そうだ、スイス、スイス。
あ、でも今回はスイスのホテルマネジメントスクールで勉強してる友達がもう本当にね、空港の到着口から帰るとこの出発ゲートまでずっとアテンドしてくれたから、ほとんど何もしてないんだよね。
ん
ー、そうそう、チケットも買ってくれて、電車とかの、
うん、
でも何したかな、まあ、ジュネーブについて、そこからその友達の大学と寮があるモントルっていう町まで電車で1時間半ぐらいかな、かけてこうレマン湖っていう周りを電車でこう1時間ちょっとかけてモントルに行って、で1日目は何したかな、まあでも、あ、そうか、ひたすら山に登ったのか、山岳列車で、スイスで有名な山岳列車。
へえ、そんなのあるの？
え、あるんですよ。あれ、なんか知らない？山岳列車、山を見ながら登る。はい、
知らない、まだ、
は
い、
ちょっと調べておいてください。
はい。
そう、山岳列車って、そう、至るところにあって、なんか有名なものが2つあるんだけど、それではなかったけど、うん、でもそれでもすごく綺麗で、山岳列車で山奥まで行って、チーズフォンデュ食べて帰ってきただけなんだけど、山奥で。
そうそう。ザ・スイスって感じだね。
そうだね。チーズフォンデュ食べて、ワイン飲んで。
うん。超優雅じゃん。
そうそう。で、まあ、2日目はシオン城っていう、まあ昔からある、まあ日本でいう姫路城みたいな感じかな、めっちゃ歴史ある城みたいな、
うん、
例えがあれだけど、シオン城ずっと観光してで、まあ、ジュネーブに戻ってきてご飯食べて終わりって感じかな。
いいね、サクッと。
そう、
いいな、サクッと海外旅行、いいね。
そうやね、本当にサクッとね、往復6000円で行けたから、ジュネーブ。
あ、めっちゃいいな、
サクッと。
やっぱ日本からだとね、海またがなきゃいけないから、うん、6000円は行けないよね、なかなか。
まあ、イギリスも海またいでるんだけど。
あ、そうだった。
そう、でも本当に多分ね、スイスとか特にもフランス、パリ、アムステルダムとかってなると本当に何だろう、大阪から東京とか大阪から山口とか福岡に行く感じかな。うん、
距離的にもちょうどそのぐらい、う
ん、それぐらいで、結構みんな週末にちょっとアイスランド行ってくるわとか、アイルランド行ってくるわとか。往復8000でモロッコに行けるからね。
やば。
そう。
もう雑貨買い付け放題じゃん。
だからね、こっち来るとみんなちょっとバイヤーになりたがる。バイヤーで。
確かに儲かりそう。
あ、ただスイスは高い。何でもかんでも。
あ、そうなんだ。
うん、あの日用品はね、意外とそこまで高くなかったんだけど、
うん、
何せ電車代が結構1日券だけでも9000円ぐらいした。
え、やば。
そう、88スイスフランだからほぼ9000、1万弱ぐらい。
え、それでどのぐらい回れるの？
まあそれで一応ね、まあ、どんな電車も乗り放題なんだけど1日。
うん、確実に元取れなくない？
いやでもね、日本だとそうそう高い高い。
あ、でもスイスだと1回の乗車券もめっちゃ高いってこと？
そうそう、あの別個で買うとそれをすぐ超えちゃうから。
それは半端ないね。うん、え、で普通に在来線ぐらいのスピードでしょ？
まあそうだね、在来線みたいなのも乗ったし、ちょっといい電車とかも乗れたかな、それで。
あ、乗れるの、うん、
でジュネーブとそのモンチュールをつなぐ電車とかは特急みたいなのは乗れたかな。
日本より電車賃高いとこあるんだね。
あるある。北欧とかもね、高いし。
ああ、世界は広いわ、
うん。あ、ちなみにそのモントルにはね、あのホテル、まあ、観光地で有名で、特にホテルがすごい高級ホテルが並んでることにも有名なんだけど、
うん、
あの一番高いホテルがね、11個の寝室と11個のバスルームがあるスイートルームがある。
うん、
そこね、一人一泊800万するん。すごいでしょ。
バカじゃん。
そう、だからなんかお金持ちの親戚と家族と親戚が来て、一部屋じゃなくて一人800万する、うん、すごい。だから11人の親戚で埋め尽くすと一晩8800万するところがある。
やば、
すごい。
一つの町の経済動いちゃってるじゃん。そうそう、一つの部屋で。やば。
あとはね、あの大統領とか国賓の人が来ると必ず宿泊するようなホテルとかもあって、
うん、
まあね、やっぱホテルマネジメントの国だから。
へえ。
そうそう、ホスピタリティの多分なんだろう、学問として発祥のね、ホスピタリティの発祥の地だから、結構ね、あのその子の あのホテルじゃない、あの大学もそうだけど、元三つ星ホテルを大学にしてるところが結構多くて。
へえ、面白い、
うん、かな。もともとそのホテルのミーティングルームがなんか授業の部屋だったりとか、客室が学生寮だったりとか。
え、じゃあ内装も、
内装も結構そのまま残ってる、うん。
寮に住むの楽しそうだね。
そう、すごいよ。
毎日迎賓会館みたいなところで授業
する、うん、そうそう。
やばいね。
まあ、すぐ飽きちゃうらしいんだけどね。慣れるから。
まあ慣れちゃうよね。でもいいな。
まあぜひスイスに行く機会があれば、
行ってみたくなった。スイスってもうハイジみたいな生活しか知らなかったから、みんな山小屋に住んでチーズ食べてんのかと思ってた。結構ラグジュアリーな国なんだね。
あ、そうだね、スイスは高級感があふれる。まあ僕はあの 今月はプラハに行ってくるので。
いいな。
あ、弟に会いに行くだけなんですけどね。
ああ、そっか。元気？
あ、元気元気。
え、もうレッスン始まったんだっけ？
そうだね、もうレッスンはね、一応ずっと受けてて、
うん、
来年、来月1月にあの入学試験が。
あ、まだ試験なんだ。
うん、
もう特にパスしたのかと思ってた。
今はね、弟があの留学生枠でプラハ音楽院に通ってて、多分合格したら来年の9月から正規生として。
じゃあ来年から兄弟2人とも留学生になるんだね。
そういうことですね。
すげえ家系だな。
本当にどうしよう、怖い怖い。まあそんな感じですが、
うん、そんな感じですか。片言になっちゃった。あ、片言といえばさ、今日その結婚式行ったんだけど、
うん、
まあ洋風の結婚式で、まあ挙式に外国人の牧師さんが来るわけよ。
ああ、ああ
。まあなんかその人は日本語まあ綺麗だったんだけど、うん、なんかイントネーションが何？なんかわざとかっていうぐらい、なんか日本人が真似する外国人の話し方で、なんかあの誓いの言葉あるじゃん、あなたは人生の全てをかけてみたいな。
あれも英語で言ってほしいよね。なんか
うん、そう、英語の方がね聞き取れるし、ね、
雰囲気出るじゃん、ちゃんと、
うん、
なんかあらかじめね、あの会場のスタッフの人にこういうこと言ってますんで、うんって言っててくださいみたいな感じで。
ああ、確かに、
ね、なんかもう英語で超綺麗なね、英語で言ってもらって、
うん、ね、なんかお祈りするときだけは日本語と英語両方で話してたけど。全部英語でいいじゃんってなってた。ね、せっかくすごい荘厳な感じの式だったのに、その人の日本語でじわじわ笑いそうになっちゃって、ちょっと危なかった。
不謹慎で有名な。
そう、不謹慎で有名なんで。いや、あれはね、わざとだったと思うよ。うん、そう、なんか多分牧師さんもね盛り上がっちゃったんだと思う、 あれは。すごい楽しそうだった、ね、一人で。
ちなみにあれ絶対あの牧師さんにどこの教会ですかって聞いちゃダメなんだよ。
そう、なんか今日の人もあ雇われかなって思ってた。そうそう、こっそり。
確かね8割ぐらいがあの要は英会話教室の先生らしいから。
うん、なんか有名な話
よね。そう、そう、有名な話だよね。だからノバとかさ、うん、ああいう駅前留学とか分かんないけど、
うん、なんか先生に副業でやってんだって言われたみたいな話とか。そうそう、
結構しかも日当がいい、
うん、ね、あれ。そうそう、今日もね、なんかどっちかなって感じだった。あの一回アジア学院で本当にあの本物の牧師さんとか敬虔なキリスト教徒の方の結婚式に行ったことがあって、なんかやっぱね、なんかそういう人はちゃんと説教とかの時間もある
ん
だよ、
うんうん
うん、とかなんか聖書に基づいてお話とかしてくれたりして、 そういうのも、まあ多分日本人向けの挙式だからっていうのもあるけど、なかったし、うん、なんかお祈りの言葉とか聞いてても、なんか、あーみたいな感じだった。めっちゃカンペで用意された感じのことをひたすら、まあまあ、なんかそこはね、日本人にとってはそんな重要じゃないし、
そうそうだよ、お互いウィンウィンだから、
うん、ね、ウィンウィンな、
あんまり言うとね、せっかくの結婚してたんです、うん、
そうそう、せっかくおめでたい日に、いや、あの結婚式、そう、初めて、なん、典型的って言ったら言い方があれだけど、テレビとかで見るような盛大な挙式に初めて行ったから、
うん、
すごい、こんなことまでやるんだって感じだった。うん、一番すごいなって思ったのが、ご両親に生まれた時の体重に基づいて作ったサイズのテディベアを送ってた、すごいよね、だから新郎新婦で若干大きさも重さも違ってて、ひーすげーってなってた、
すごい、
うん、
あ、中まで若干ノイズが入ってるね、
あ、そう、なんか鳴ってる、
ね、
鳴ってる、
あ、止まった、
うん、
いや、
一周回ってさっきと同じ場所に落ち着いたわ、
あ、
いや、すごいよね、
あ、挙式、あ、いや、でも、あ、この話はよくない、挙式何でもない、ちょっと不謹慎な話を仕掛けた、
え、聞きたい
あの、え、このちょっとね、結婚式に行ってきた、ね、人の前にいる前だけど、その、
うん、
盛大な結婚式を挙げた人ほど離婚しやすいっていうね、なんかその研究結果、なんかね、この辺なんか、なんか流れてきて、そういう統計の、
うん、
なんか最近そういう研究があったよみたいな、
でもなんか他の統計で聞いたことあるんだけど、結婚式を挙げた人の方が離婚率が低いって聞いたことあるんだけど、
あ、そうなん
だ、挙げる方がいいけど盛大すぎない方がいい、
そうそうそうそう、だからだからなんだろう、ゴンドラで登場したりとかしないで
ゴンド
ラこうささやかにっていう、
うん、
まあね、多分、まあもうそれは多分サンプルの選び方とかもあるんだろうな、国とか、
うん、まあそうなんね、
はい、忘れてください今の話、
はいまあ多分今日はね、会社の方とかもたくさん来てたから、まあある程度、まあ豪華というかしっかりした感じのプログラムだった、
うん、結婚式あげたいかどうかっていう話は、ね、よく友達するんだけど、
うん、
あげたくないよねっていう、
うん、
話をよくする、なんで恥ずかしい、なんかわざわざみんなをさ休みなのに呼びつけてさ、幸せを見せつけてさ、お金3万出そうしてなんかね、
うん、
ちょっとごめんってなるよねっていう、
なんか参列するのはすごい楽しいけど、ね、実際自分がさ、なんか音楽が鳴って扉がバーンって開いてキャーみたいなさ、いやそれちょっと恥ずかしいよね
とか言うけど、ね、でも実際そうなったらしたくなるのかなとかね、話もするんだけど、
あ、なんか本当にやるんだって感じだった。 ドラマだけの話かと思ってた。
どんな感じなの？結婚式行ったことがないから、行ったことがないっていうか呼ばれたことがないから。
まあ挙式は普通にチャペル、なんかホテルの中庭みたいなところにチャペルがあって、まあそこで普通に、まあ、よくある。
あれってさ、あのチャペルのさ、あの要は中に並ぶじゃん、座ってみんな、あのバージンロードの左右にさ、
うん、
あそこに座ってる人たちと披露宴に来る人たちって一緒なの？なんかあそこに座ってるのって親族だけの場合もあるじゃん。
うん、今日は一緒だったね。
ケースバイケースなのか、あれは。
じゃない？
なるほど。
うん、めちゃくちゃいろんな友達呼ぶ人とかは、何？そういう誓いの場だけは本当にごく親しい人と身内だけとかなる
んじゃない？ね、でよっともはたくさんあたり呼ぶと。
あ、そうそう。そう、まあ今日は全員一緒だったから、
うん、
もうバージンロード歩いてリング交換して、
あ、そうか、リング交換あるのか。
そうそう。で、あ、一応聖歌をね一個歌ったよ。
賛美歌？聖歌？
あ、賛美歌、賛美
歌。賛美歌？何？クリスマスの。
なんだっけ。あ、ちょっと待って、イヤホン外れた。イヤホン飛んでった。
はい。ちょっとあの、またノイズが鳴ってますよ。
あ、なんか今一瞬おかしかった。ちょっと待ってね。
うん。
プログラムを出してる。賛美歌はね、
あ、なんかね、めっちゃノイズが鳴ってる。
嘘、やばい、今日バタバタ。鳴ってる？
鳴ってる鳴ってる。あ、めっちゃうるさい今。
どう？
あ、鳴ってるな。
どう？
あ、鳴ってる。
どう？
結構鳴ってますね。
どこに置けばいいの？どう？
あ、止まった止まった。
止まった？不思議。あ、あったあった。
あ、そうか、式のあれもらえるんだね。
うん、312番としか書いてないけど、慈しみ深き友なるイエスはから始まる歌。
ああ、あれね、
なんかね、割と日本人にも馴染みのあるサウンドの、サウンド、
あ、サウンド、あれね、とか言ったら知らないけど、EDM、 EDM とかに生じるね、賛美歌
的Z みたいな、
そう、すごいビート刻むで、サビがずっとループをかけてるみたいな。そうそうそう、あ、しょうもないこと言わないで、ちょっと聞こう、話を。なるほど、歌ってリンク交換して、
あ、そうそうそう、プログラムで、まあ退場するじゃん。でその後、そのチャペルの前の 前にまたなんか広場があって、で教会から一回全員出て、で退場したはずの新郎新婦がまた教会の中から出てきてフラワーシャワーを浴びせるみたいな。
ああ、めっちゃよく見るやつね。
うん、そうそうそう、浴びせる、浴びせるってなんかすごい罵倒してるみたい。なんか日本語が、うん、みんなでわーってやって記念撮影して、で披露宴会場に行き、
あれブーケトスは、
あ、ブーケトスなかった今日。あ、
そうなんだ。
うん、なんだろう
ね、次誰も結婚しないように
もう阻止してんの。
そうそう、お前らは
でもなんか
やるなよっていう、ダメダメってひねくれてるの思考がねちゃんと良くない。そういうの、
いや、なんか未婚の女の子だけがなんかすごい結婚したくてギャーギャーやってるんだろうみたいな、なんかそういうの気にする人もいるんじゃない、ね、今時は
全部投げてるのにね。だから女の子の数だけね、ザーッて
そう、なんか女だけめっちゃ結婚したいみたいな、なんか何、なんかわかんないけど、ガツガツしてる風に見られるのが嫌な人もいるじゃん。うん、でその披露宴会場で何したかな、まあ、なんかそのウェディングドレスのまま2人で1回入場してきて、なんか思い出ムービー見たり、生まれた時からお付き合い始めて今に至るまでのなんかいろんな写真をムービーにまとめてたりとか、あとなんか参列したお友達との写真のなんていうムービーも別にあったりとかで、あの友人代表スピーチがあって、で今日は会社の人も来てたから会社の人もスピーチしてみたいな、うん、
すごいね、なんかよくよく見たもないけど、よくありそうな、すごいちゃんとしたやつだね
本当にちゃんとした式って感じだった。
それはそれでいいね、ちゃんとした、
うん、
あ、今同居人の韓国人が出てった。
あ、そうなんださ
っき夕方の4時ぐらいに起きて、
うん、
またどっか遊びに行ったのかな。
うん、そう、あと何あったかな、まあでも、うん、そういうのを流しつつスピーチしつつご歓談の時間って感じだった。
うん、ご歓談って何するの、本当に歓談するの、
うん、なんかねコース料理が出てくるから、
あ、そう
か、それを食べ進めつつ手が空いた時っていうか新郎新婦とのタイミングを見計らってみんなで順番に記念撮影していくみたいな時間があって、で、あと会社の同期の人たち10人ぐらいでなんか余興をやってたりとか、
へ、
歌歌ってたりで、一回お色直しがあってまた再登場して、うん、あ、その時に余興があったのかな、その時に余興があって、でもまあまた記念撮影を一周してみたいな、最後になんかお父さんお母さんへみたいなお手紙を読んで新郎の方が締めのスピーチをするみたいな感じで終わった。うん、もうなんか本当にすごい丁寧な式だったよ。
いいね。
うん。 かああいうのいいよね。やっぱさ、友達呼んでワイワイするだけじゃなくて、なんかご両親とかお世話になった人に恩返しする意味も強いんだなって思った。
まあ、ちゃんと儀式っぽいよね、一つの。
うん。そういう式ならすごいいいよね。
ちょっと向こう2年間は絶対に結婚式に呼ばれないから、日本にいないからね。うん、そうそう、だから
、うん、
いいな。
そう、結婚式は、簡素でいいけど、なんかそういうちゃんと、お礼ができる場にしたいなって思った今日。まあ予定ないけど。コーディは式はもう全然一つもしたくないって感じ？
いやどうだろうね。難しいね、その辺は。他の中でもやるなら人前式がいいかなと思うけど。
うん。
あの、仏、あ、でもどうだろう、わかんないね。もうその辺は相手に任せるかもしれない。
思うね。
相手と雰囲気によるよね。なんか、ね、もう呼ぶ人がたくさんいるならもちゃんと写式にするし。
うん。
ね、そんなにちょっと知り合いがいないんで。
まあでもね、相手の家族とか、ね、相手の好みとかの兼ね合いによるし、もう全然わかんないよね。むず。それでさっき引き出物のオーダーギフトををチラチラ見てて収録時間に遅れるってい
う。ああ、なるほど。
そんな感じです。
なんか普通にいろいろ喋ったらもう1時間以上喋ってるね。
喋ってるね。まあしばらく電話もしてなかったし、喋ることいっぱいあったね。
あのね、そう、電話みたいになってるからね、本当に。
うん。もうちょっとだけプライベートな話が少ないだけの電話だね。そうそう、電話。
いやー、でもこの後図書館に行かないといけないからね。
え、そうなの？
そうそう。
アフタートークする気満々だった。
あ、まあ全然それは、あの、多分今日はね、12時ぐらいまで図書館にこもって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。あの、そう。来週から冬休みに入るんだけど。
うん。
14日から入るんだけど、1月8日にテストがあって、1月13日に合計6500ワードのレポートが提出が迫ってるから、もうね、もうね、あの、弟に会いに行く3日間以外はもう年末年始とか何もない、ひたすらもう図書館にこもってエッセイを書くだけの日々、冬は、ね、そう、
もうそれもはや冬休みっていうより提出までの猶予期間って感じ。そうそうそうそう、
本当にもう本当に
6500ワードって卒論ぐらいあるじゃん、やば。
そうだね、だいたい英語、なんか日本語で4000ワード、4000文字だと英語でだいたい2000ワード前後って言われてるから、そうだね、1万3000字ぐらい。
うん、まあゼミ論ぐらいか。
そうで、中間の時も多分日本の換算で言うといくらだろう、1万字ぐらい書いてるのかな。でも、
んー、
そうそう、
なかなか厳しい世界で戦ってるね。
そうだね。
じゃあまあまた息抜きがてなビスピークとローちゃんと
そうだね。来週はあ、でも来週はね、これ2回ロンドンに行くことができるからちょっと楽しみ。
あ、そうなんだ。いいじゃん。
あのベルギーのコンサルバトワールを卒業した先輩がね、ロンドンに遊びに来るので、
うん、
そうそう、
じゃあいい気分転換になる。
そうね。ではでは、とりあえず収録はこんな感じで、収録はとか言っちゃってるけどね、
感じで
そう、
あの話す話題全然ないんで、質問箱になんかください。
話す話題はね、あるっちゃあるんだけどね。
あるっちゃあるか。
あのね、こうサステナブルディベロップメントはどう着的かみたいな話とか結構面白いんだ。
ちょっと私の IQ が
う
さぎぐらいしかないから
。次のエッセイのトピックがそれを選んだんだけど、そう、最後の話をすると、そのサステナブルディベロップメントっていうのが、サステナブルっていうのは要は現状維持なわけじゃん、
うん、
ディベロップメントっていうのはさ、上がっていこうぜっていう、
うん、
成長だから、要はその2つは矛盾してるんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。
どうですかっていうエッセイ
うーん、
そうだから、いや矛盾してないよとか、いやちょっと矛盾してるよとか、完全に矛盾してるってアーギュメントを作って、それをサポートしてっていうエッセイを書く。
コーディはどちら側なの？
ちょっとまだ分かんないですね、それは。
あ、そうなんですか。
そうそう、あのね、そのアーギュメントを決めるまでが一番時間かかるから。
うん、そっか。
そうそう、背景知識はね、たくさん入れて。
うん、
あの下手するとね、入れた背景知識からアーギュメントをね、こうもう書いて書いて、最後にちょっとアーギュメントこれっつって付け足して、
うん、
逆のことをしてするからね。まあまあそんな感じで、
はい、
来週はもうちょっと実りの多い話を
頑張りましょう。
はい、ということで、まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。ではでは、バイ。
バイ。